ヨハネの13章、ヨハネの福音書の13章ですね。でここでのテーマは残るところなく、残るところなく示された愛、残るところなく示された愛です。早速本文を読んでいきたいと思いますが、一節です。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛された主はその愛を残るところなく示された、この13章の、このテーマの題にしたのがこの残るところなく示されたというところであります。でこの場面は、有名な最後の晩餐にあたるところです。そしてイエス様がご自分が十字架につけられて復活して昇天する、そのご自分の時が来たことを知られたっていうのがあるわけですね。もちろんイエス様はこの時のことを最初からご存知だったんですけれども、ここで言ってる知るっていうのは納得するとかですね、事実を受け入れるっていうふうに言い換えられると思います。つまりイエス様は12章においては心が騒いでいたとありましたけれども、この十字架につけられるという事実を受け入れてですね、全てを父の御心に委ねたわけなんですね。その結果としてですね、今イエス様に見えているのはこの父の御元に行くんだということです。ご自分が父の懐におられたその栄光でですね、また輝かされるその時に至ったんだということだったんですね。ヘブル書の12章の1節にこう書いてあるんですけども、イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたって書いてあるんですけども、父の身元に行くんだっていう喜びがあって、それでこの十字架の恥ずかしめを忍ぶ用意ができたということになります。で2節見てください。ごめんなさい、2節の前にですね、ここでですね、世にいる自分のものというふうにあります。これはイエス様の御名を信じた人々であり、そして羊飼いの声を知っている羊のことでありですね、イエス・キリストのものとなった人々であります。私たちは、前回ですね、この2章から12章までにおいて、これは、イエス・キリストを信じなければいけないというこの招きがされていたという話があり、私説明させていただきましたけれども、ここでは、この招きに応答した人たちに対するものなんですね。そしてイエス様が愛されたとあります。愛されたとあります。これ面白いんですね。これ13章から17章まで、これが一つの、もう一つの大きな区切りなんですけども、ここにおけるこの愛という言葉の回数は、この他の箇所のこの愛と比べるとですね、はるかにこのここでの愛の数が多いんですね。で、この2章から12章までに圧倒的に信じるという言葉が多かったわけなんです。つまり、ここで語られているこのことっていうのは、この信仰とこの愛ですね。つまりどういうことかというと、イエス・キリストを受け入れた者たちが経験するこの愛のことを話しているわけなんです。で、ガラテヤ書にこう書いてるんですけども、キリストイエスにあっては、愛によって働く信仰だけが大事なのです。とあります。愛によって働く信仰なんだっていうんですね。信仰と言いますと、あなたはクリスチャンですかっていうふうに聞いたとき、はい、そうですと。なんでですかと。信仰告白をしたからですとかですね。あと、あなたはクリスチャンですか、はい、そうですと。なぜですかと。イエスを神のこと、そして自分の罪のために十字架につけられたということを信じているからですと。まあ、言うことはできるんですけれども、しかしですね、信じるというのは、単なる信条を信じたり、信仰告白をすることではないんですね。何かというと、神の愛を知って人格的に個人的にイエスに信頼を寄せるということであります。それが信じるということであります。そしてその信頼を寄せている、この個人的なまたは人格的なこの信頼の中にですね、この愛があるんですね。神の愛が注がれる器に、この神をイエス様を信じる者たちはなっていくわけなんですね。ですから、ここで、この愛をイエス様は語っておられます。 夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。まあ、悪魔がこのイスカリオテユダの心に入ったということで、この悪魔がですね、イエスをユダヤ人指導者たちに引き渡そうとする働きが始まっているわけなんですね。で、このような恐ろしい出来事を目の前にしてイエス様はそのことを知っておられてですね、なおかつイエス様の心の内に平安があり、そして喜びがあったかと言いますと、その、この今読んだ3節のところが、その答えになるんですね。父が万物を自分の手に渡されたわけです。つまり悪魔を含む非造物すべてがですね、自分の支配下に入ったということがイエス様が分かったわけなんですね。それで、そのままですね、この弟子たちに残るとこなく愛を示されるというこの行為に、イエス様がこういう恐ろしいことを直面する、このことをですね知って、かつ、この残るところなく愛を示されたという行動に出ることができたのは、この万物をご自分の手に渡さ、父が万物を自分の手に渡されたことっていうのを確信していたからなんですね。そして、このイエス様は天にも地にも一切の権威が与えられているということを知られたわけです。で、その次の行動に出られたのが、足を洗うということなんですね。で、これは奴隷の仕事の一つだったわけですけれども、見てください。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められたと言われるわけですね。当時のユダヤ人社会、奴隷が、この足を洗っていたわけです。で、私たちはまあ必要ないですけれども、なぜかというと靴を履いていたわけで、まあ、彼らはまあ分かりますよね、あのサンダルみたいな靴を履いていましたから足が汚れて、そこで、この洗う役目になっていたのがこの奴隷でありました。このようにしてですね、イエス様はどのようにして愛を示されたのか。使えることによって愛を示されたんですね。使えることによって愛を示されました。再び、パウロがガラテヤ人にこう言ってますが、あなた方は自由が与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさいですね。愛によって互いに使えるということです。使えることによって愛が伝わるわけですね。命令を出したりですね、支配することによっては愛は伝わらないんですね。まあ、なんか反論する人がいるかもしれませんが、私はそう思わないですね。やはり、使えられるっていうんですか、そこにですね、本当の愛が使えられるっていうのは、自分がその使えられることによってその人が僕を愛してくれるっていうことが分かると思うんですよね。そしてですね、もう一つ気づいてほしいのは、この4節ですね、主語が誰ですか。4節の主語、全部イエスですね。全部イエスです。イエスがこれを全部行われたんですね。弟子たちの手を借りることなく、イエスご自身がすべてこの水を入れるのも足を洗うのも手ぬぐいを拭くのも行われていったわけなんです。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。まあ、ペテロは驚いているわけですね。自分がイエスの足を洗わなければいけないような、立場なのに、イエスが自分の足を洗っているわけです。で、バプテスマのヨハネがこういったのを覚えてますか。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですので、あなたが私のところにおいでになるのですかということですね。まあ、そのような、状態であったわけなんです。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなた方にはわからないが、後でわかるようになります。まあ、ちょっと慌てないで、ちょっと待ってなさい、今にわかるからっていう感じでイエス様はここでおっしゃってるわけですね。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。せっかちなペテロです。彼は今わからないと気が済まないたちなんですね。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。で、ここで大事な言葉は、私が洗わなければという私がという言葉です。イエスが行わなければ、ペテロはイエスと何の関係もないっていうことです。で、この何の関係もないという言葉を聞いてペテロが急に不安になってるんですね。次見てください。シモン・ペテロは言った。 主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。今度は関係を失いたくないから、手と言わずに、足と言わずに全部洗ってくださいというふうに訴えているわけです。イエスは彼に言われた。水浴したものは足以外は洗う必要はありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。この水浴っていうのと洗うっていうのは違います。この水浴っていうのは当然全身を洗うことであって、足を洗うのは足を洗うわけですね。でローマ社会ではお風呂から家まで間が土だったんですよね。わかりますか。でそこで歩いていくとですね、せっかく全部洗ったんだけれども家に着く頃にはわかりますよね、土がついてしまいますので、そこでまた足だけを洗わなければいけないということであります。まあそのことをイエス様がおっしゃったわけですけれども、今読んだこのペテロとイエス様の会話の中に本当に大切な真理があります。神様と私たちの関係を知るのにとても大切な真理があります。まず第一にですか、神の一方的な愛と恵みを私たちが受け入れなければならないということです。もう一回言いますね。神の一方的な愛と恵みを私たちが受け入れなければならないということです。ペテロはイエスに自分の汚い足を洗ってもらうなんてあまりにも恐れ多いことだと思いました。けれどもこのあまりにも恐れ多いことを自分がしっかり受け止めなければですね、神がいかに自分を愛してくださっているかということを知ることができないわけなんです。天地を創造して全ての権威を持っている方がこの汚れた足を洗ってくださっているということを本当にそのまま受け入れたらですね、私たちは変えられます。180度人生が変えられるわけなんです。ところがペテロが自分で足を洗わなければいけないと感じていたと思うんですけれども、もしそれをしてしまったら神の一方的な愛はめちゃくちゃになってしまいます。わからなくなってしまうんです。そこに私たちがお返ししますとかですね、私たちの働きも加えてくださいというようなことは一切できないんですね。そこがとても大切で、でも私たちはどうしてもですね、神があまりにも圧倒的なとてつもない愛を注がれるのでお返ししなきゃいけないと思っちゃうんです。お返しするというのはそこまでやらないでくださいと言って断った上で私はこれだけありますというこのギブアンドテイクのような関係に自分から持っていこうとしちゃうんです。なぜならばあまりにも一方的で大きな恵みだからなんですね。そこが そこが気をつけなければいけないことで、なぜかというとイエスが言われたように、私が洗わなかったら何の関係もないんだって言います。関係がなく、この愛の関係が全くなくなってしまうんですよとイエス様がおっしゃっているということです。ですから私たちが具体的にですね、これからこの13章からは具体的に互いに愛し合いなさいという言葉が出てきますし、あと同じこのヨハネが書いた第一の手紙ですか、そこにはですね、このクリスチャンの間に兄弟たちの間に神の愛があるんだという話が書かれているんですね。ですからですね、私たちが親切にされた時、または何か良いようにされた時にですね、クリスチャンからですね、その時に良い関係を築こうと思ってお返しをしたらめちゃくちゃになるんです。いつかその関係崩れます。いつか崩れます。まあ日本の文化で義理人情っていうのがあるわけですけれども、必ず崩れます。そこで私たちがしなければいけないのはその愛を全部受け止めるということです。全部受け入れて、そして神の前でひれ伏して、あなたは愛なんだということをですね、ひれ伏して、この本当に神に対する同敬とこの感謝に満たされるということ、そこから、この愛の交わりっていうのが生まれてくるんですね。そして、2番目です。今1番目でした。この一方的な愛と恵みを受け入れなければいけないということですが、もう一つはですね、神のこの愛の関係を楽しむために足を洗っていただく必要があるということです。イエス様は全身を洗われてるんだ、水浴したんだって言います。
けれども足は汚くなるんだっておっしゃってるんですね。ペテロは全身洗ってほしいと思いました。足だけじゃなくて全身が、どうしてかというとイエスとの関係がなくなってしまうことを恐れたからなんです。足が汚くなっていて、でも全身洗ってほしいと思いました。で、私たちも似てるようなことをやってしまうんです。何か罪を犯してしまったり失敗をしてしまったり、神の基準を自分が満たしていないと感じるとですね、自分は神様から怒られてるとかですね、神様からなんか嫌われてるとか、あ、私はもう神様から、まあ、あまり大きな関心を持たれていないとかですね、そのように思うんです。そうですね。で、調子悪くなると、そういう風になってしまって、調子良くなるとって本当は逆になってなきゃいけないんですが、調子いい時にはですね気をつけてなきゃいけなくて、調子悪い時にはですね神の恵みに、この神様の憐れみに大胆に近づく必要があるんですけれども、逆になっちゃうんですね、私たちはね。ですからこのペテロがやって、この手も頭も洗ってくださいっていう風に私たちも言ってしまうわけなんですけれども、思い出してください。私たちと神との関係は私たちの行いに基づいてないんです。誰の行いに基づいてますか？誰ですか？神の行いに基づいてるわけですよ。神の行いですから一貫しているわけです。絶対なんです。誤りがありません。イエス様がここで私が洗うというふうに、イエスキリストの行いというのが、この土台になっているから私たちは全身清いんですね。ところが毎日ですね、こう例えば何か汚れたものが頭の中にずっと入っていたりですね、あとこう、まあ、あの口であのこう、ね、あの失敗したりですねするわけですね。でそして、まあ、あの知ってる人からも汚れたことを聞いたり、なんか変なことを聞いたりですね、まあ、そういう時にですね家に帰ってきてですね、まあ、チャックがよく言うんですが、家に帰ってきて、なんでもっと自分を汚すんだと、テレビを見てですね家に帰ったらね、このもっとこのゴミが入ってくるじゃないかって言って、まず聖書を読まなきゃいけないんじゃないかっていう話をしたことありますが、そうなんですね。日々、イエス・キリストにその罪を告白して洗っていただく必要があるわけなんですね。ですからここで、足を洗っていただくっていう必要が出てくるっていうことになります。ところがですね、この水浴をしていない人物が一人いたんですね。次見てください。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。ユダが犯した罪、これはですね、種類が違うんですね。何かというと、イエスの愛を受け入れてなかった罪なんです。イエスを信じてなかったということですね。これが最も大きな罪で、唯一許されない罪であります。で、このユダの、まあ、姿がこの13章で詳しく描かれており、まあ、テーマの一つにもなるんですが、注意深くこのユダの動きを見ていきたいと思いますね。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？今ずっと動いていらっしゃったんですけども、今度はですね、この、座学の時間になるわけですね。教えの時間になるわけです。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなたが言ったがそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。まあ、互いに使いなさいということをイエス様はおっしゃっています。で、実際に足を洗うことは使徒行伝では実践されていません。そうですね、書簡でも説明されていません。ですから教会の中で行う必要はないわけです。まあ、その一面ですね。例えば水のバプテスマはどうですか？イエス様が教えられて、で使徒行伝ではどうですか？実践されてますよね。で、書簡でも説明されています。例えばあとから何ですか、聖餐式もそうですね。イエス様が教え、そして使徒行伝も守られて、そして書簡でも説明されているわけですけれども、足を洗うのはここしかないですね。ですからイエス様はここでは、比喩的におっしゃられたのであって、使え合いなさいということをおっしゃっていたわけなんです。で、ここからですね、互いにという言葉が出てきます。言い回しですね。で、後で互いに愛し合いなさいという言葉が出てきて、そして、パウロとか他の人たちの手紙を見るとですね、この互いにという言葉が頻繁に出ています。で、このなぜ互いになのかは、ヨハネの17章でその目的が書かれているんですけれども、イエス様がこう言われているんですね。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。一つとなるためだってなるんですね。 で、今このエキュメニカル運動っていうのがありますけれども、あれは組織によって、この教会は一致しなければいけないという運動なんですね。プロテスタントとかカトリックとかですね、こう合わさっているわけですけれども、イエス様がおっしゃってる一致っていうのはそういう一致じゃないんですよ。そういう一致じゃないんです。互いにという関係です。この関係が一致なんですね。一つとなるというのはこの関係です。イエス様が父の中におられ、父がイエスの中におられたように、そのようなこの相互関係、この互恵的な関係がこの互いにということなんですね。けれどもこれは私たちが間違って、この特に日本人が間違っていけないのは、義理人情的なお返しをするという関係ではないということなんです。で、次見てください。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。イエスが基準となっています。つまり自分がイエスから受けたことを他の人に示すのであって、他のことが、他の人のことが、他人がしたことに、自分が反応するわけではないんですよね。ここがもう絶対的に違うわけです。反応するっていうのは何に反応するかというと、イエス・キリストに反応するわけです、私たちは。イエス・キリストに反応した結果、押し流されてですね、他の人に対して、この愛を示していく、この使い合っていくということになっていくわけなんですね。ここ、とっても大切ですよ。忘れないでください。なぜかというとですね、ここから、この一致というものが生まれるからなんですね。例えば私たちがですね、この一致してるとか、この人とは、この本当に一緒になっているという時に間違ってしまうのは、例えば心情的に一致しているとかですね、気が合っているとかですね、あるいは同じ考えを持っているとかですね、あるけれども、それでは無理なんです。それはアガペの愛だ。フィレオの愛ですけども、アガペの愛ではないんですね。アガペの愛っていうのは、たとえ自分が益を、この得にならなくても示していくことができるような愛であって、そして私が、知らない人に対してでもですね、示していくことができるような愛なんですね。本当にそうなるんですよ。まあ、この前私が E メールもらってですね、ある、まあ、今度来る牧師、日本に来てくれるという予定の主の御心であれば、まあ、E メールいただいたんですけども、こう書いてました。私のこと、私はあなたのことが大好きですって言ってね、もう I love you so much って書いてあるんですね。僕不思議に思ったんです。なんでこの人は私のことを知らないのにそう言えるのかなと思ったんです。でもその後に次の文がありました。これがクリスチャンの全てだと。神との愛の関係、互いの愛の関係がクリスチャンの全てだ。ただそれだけの理由で彼は I love you so much って言ってるんですよ。だから取引がないんですよね。アジェンダがないんですよ。そのような関係をイエスは私たちに求めておられるんですね。後で出てきます。互いに愛し合いなさいという関係も出ています。そしてですね、なんでイエス様がこのようにしてですね、模範を示されたかというと、模範って何ですか？何のために模範って残されますか？真似するためですよね。習うためですよね。真似できるためなんです。で、これからイエス様は父のところに帰るわけです。そうですよね。一人ぼっちですよね。どうやって生きたらいいかっていうのは分からないわけですよ。ですからイエス様はここで模範を示されて、どうやって生きていけばいいのかっていうのを教えたわけなんです。わかりますか？そして弟子たちがですね、どうやればいいのかって分からなくても、あ、なんだ、僕が生きているのは愛し合っていくことなんだと、使い合っていくことなんだっていうのが分かるわけです。ですから私たちも本当に自分がクリスチャンとして、どうやっていけばいいのか分からないって時は、すごい簡単に考えてください。使い合っていけばいいんですよね。愛し合っていけばいいんです。すごい単純なところにイエス様が生きる道を教えてくださっています。誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方が祝福されるのです。これ何、どういうことかって言いますと、互いに使い合うことっていうのは従順が要求されるということです。従順が要求される。使えるときには私たちはバカバカしいと感じるときがあるんですね。というのはなぜかというと、私たちが使えているのを良いことにですね、人は私たちを利用するからなんです。私たちを利用してドアに置いてあるマットにより踏みつけるということが多々起こるんですね。 わかりますか。この会社組織を取っていたりですね、何か他の社会的な組織を取っていたら決してしないようなことをですね、本当にこの仕えていくことによってですね、特に何も強要しないわけですよ。命令もしないわけでしょう。だから、あ、それをいいことにですね、良いところ取りをしたりですね、甘えたりですね、そういうことが起こってきてですね、何の益が、この本当にね、こんな仕えてね、こういろいろやってきたのに、損してるじゃないかっていうふうに感じる時があるんです。でもその時にこのイエス様が、あなたは私よりも知っているのかって言ってるんですね。しもべはその主人に勝らないというのはどういうことかっていうと、その時にいや、もっとね、効率の良い方法があるじゃないかっていうふうに考えるわけですよ、私たちは。けれどもイエス様よりも私たちはそういうふうに考えたらですね、私たちはイエス様よりも自分が賢いということになってしまうわけなんですよね。だからイエス様がここで、ただ分からなくても従いなさいと、それを行えばあなたには理解できなくても祝福がありますよっておっしゃってるわけなんですね。で、次からですね、ユダについてイエス様が語り始められます。ユダはイエス様を信じていないんですね。だからこの交わりから締め出されます。前回12章で教えましたけれども、ここでシャットアウトされたって言い方をしましたが、まだ残ってたのが若干1名いたんですよ。まあそういうことですけれども、このユダが、この出ていかなければいけないこの出来事が書かれています。私はあなた方全部のものについて言ってるのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。これは詩編の41編の9節からの引用ですけれども、これどういうことかというと、親しい友が自分を裏切ったということを表現しています。まあ、食事を一緒にするですね、パンを食べ合っているということは、当時の社会では互いに一つになるということであり、親愛なる交わりの、親愛なる交わりを意味していたわけですね。けれどもそれがかかとを上げる、つまり裏切るということを意味しています。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に、私がその人であることをあなた方が信じるためです。イエス様は予言が必ず成就するということを話されているわけですけれども、これを後でですね、あ、起こった、やっぱりイエス様っていうのは神の子なんだということを弟子たちが再確認するための、この言葉をイエス様が残されているということであって、かつこのユダの裏切りっていうのもイエス様が牛耳ってたんですよ。なんかあんまりいい方ですね、ないですね、牛耳るって。掌握されてたわけですね、支配しておられたわけですよね。誠に誠にあなた方に告げます、私の使わせ者を受け入れる者は私を受け入れるんです。私を受け入れる者は私を使わせた方を受け入れるんです。イエス様はこの一気に飛躍してます。っていうのは、弟子たちの福音宣教についてイエス様は今話されたわけですね。福音宣教する、福音をですね、受け入れる人たちはイエスキリストを受け入れることであり、イエスキリストを受け入れるっていうのは神を受け入れることなんだと言ってるわけです。ただこれ弟子たちに語られてるんですけども、ユダに対する最後の招きかもしれません。これ信じなさいっていうことをですね、おっしゃってるのかもしれませんね。最後の最後までチャンスを与えていたのかもしれません。イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ、証しして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。イエスが霊の激動を感じておられるのは、ここだけが初めてではありません。11章においてはラザルの死を見て憤りを覚えられて、そして12章では十字架の時が迫ったことを知って心が動揺されたわけですけども、ここではユダが自分を裏切るということにおいて霊の激動を感じています。なぜかというと、ユダの行き先のことを考えているんですね。つまり自分が自殺してですね、死んだ後に地獄に行くということをイエス様は考えてですね、激動を持っておられるわけです。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。面白いですね。互いに見合わせていたってあります。互いに使い合うことも知らずせず、威張っていたように、誰が一番になるかっていうのを議論していた人ですけれども、まあ、ここにおいては一致してますね。自分じゃないかっていうのを不安に思っているわけです。でも不思議ですね、ユダであるというのは全然分かってないんですよ。ユダであるというのは全然分かってないんですね。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側ので席についていた。これから誰かということを探ろうとしている、探ろうとしているわけですけれども、まずですね、ここでイエスが愛しておられたというのは誰ですか、誰ですか、 ヨハネですよ。で次にイエスの右で席についていただきます。これ直訳ですとね、身胸のそばで体を横にしていたっていうことです。身胸のそばで体を横にしていた、つまり、食事の時ですね、テーブルの上に、腰をかけて、テーブルの上じゃないね、テーブルで椅子をがあって、そこで、食事をしていたんじゃなくて、まあ日本と同じですよね。もうちょっと何ですか、でもこんくらいかなね、こたつぐらいの高さで、こうね、こう横たわってですね、こう食べていたわけですから、でその時にイエス様の、胸のそばにですね、こう自分の頭があったわけなんですよね。でもこれですね、身胸のそばでっていうのがこう結構こうヨハネはですね、なんていうの、威張ってるっていうか、何かっていうと懐っていうのを訳すこともできるでしょ。懐ってどこで使われてましたか。一章ですよ。父の懐におられた一人子の神ですよね。わかりますか、この懐。またアブラハムの懐っていう言葉がありますけれども、本当にこの赤ちゃんが抱かれているようなですね、この深い愛の関係、親密な関係ですよね。ヨハネっていうのはこれを言いたいんですよ。ずっとそうなんですけども、簡単なんですね。ヨハネの福音書っていうのは信じるっていうこととこの愛の関係なんですよね。この深い関係をですね、俺は持ってたよっていう感じで彼は話しているわけなんですけれども、でも大事ですね、これね。そこまで深く愛されているっていう確信が私たちにあるでしょうかね。ある必要があるわけですよね。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたもんイエスに言った。主よ、それは誰ですか。まあ、ペテロはちょっと遠くにいたわけですね。そこでちょっと聞いてみろよって言って、でこのヨハネが聞いてみたんですね。イエスに言った。主よ、それは誰ですか。イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取って、イスカリオテ、シモンの子ユダにお与えになった。ここで大事なのはですね、杉越の祭りというのは食事ですね、セダーと言いまして順番があります。儀式になってます。でここでパン切れを浸して与えるというのはカロセトって呼ばれるですね、リンゴやナッツの入った甘いものがあるんですね。でそれにマッツァっていう、あの種なしのパン種の入ってないパンですねをつけてですね、それを浸して食べるっていうことですね。でそれをこう渡したっていうことは、これは本当にあなたが私の友なんだよっていうことを示すことに他なりません。でそれをユダが受け取るようにさせたわけですね。でさっきのあのまさにこの成就するためのですね、この何でしたっけ、私のパンを食べているものっていうのが成就するためにイエス様それを行われているわけですけれども、次見てください。彼がパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。悪魔に取りつかれる。これこそ取りつきですよね。悪霊つきですね。悪魔に取りつけられました。でもこれも選択ですよ。悪魔に心開かなかったら入ってこないんです。そうですよね。こう意識的に開かなかったら入ってこないんですけども、ユダはここで、イエスの愛をですね、私はあなたの友であるっていうですね、愛、その愛を、この拒否したわけですよね、今ね。そこで悪魔が入っていったわけです。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。ユダはこの時点ですでに祭司長たちのところに行って、イエスを引き渡す取り決めをしています。覚えてますか、この、マリアがですね、香油をイエス様の足に注いでですね、髪の毛で拭いて、でユダがそれを叱って、イエス様がそのままにしておきなさいって言われた時にですね、ユダはその場で出て行ってですね、この相談しに行くっていう箇所が他の福音書に載っています。ですからもうイエス様はそのことをご存知でね、そして今ユダに対してあなたがしようとしていることを今すぐしなさいっておっしゃったんですね。そしてまた驚くべきことが書かれています。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。やっぱり弟子たちユダが張本人だってことに気づいてないんですよね。ここまでイエス様ははっきりおっしゃってて、ユダとイエス様の間では、まあ、はっきりと、まあ理解し合っている会話をしているんですけれども、それであっても彼らは分からなかったんです。ユダは 他の弟子たちに対して完全にカモフラージュしてたんですね。外見では主に完全に従っているように見せていたわけなんですね。わかりますか？ユダはパンギリアを受けるとすぐ外に出ていった。すぐに従いましたね、イエス様の言葉にね、今やりなさいって言ったから出て行ってですね、これから、こう呼びに行くわけですよ。すでに夜であった。過ぎ越しの祭りの食事、日没から始まります。で長い時にはもう12時近くまでですね行われますので、ユダは前半部分だけでですね去っていったわけなんです。でこうしてユダはイエスによって交わりから締め出されました。でこれからイエス様はですねググッと心を開いてですね、余すところなくドワーッとこの愛の言葉を語り始めるんですね。でその前にこのユダが出ていかなければいけなかったわけです。ユダは、同じユダっていう名前ですけれども、主の兄弟であるユダ、ユダの手紙を書いてユダがこう言ってますけれども、あなた方の愛さんのしみですって書いてますね。その愛さんのしみですよ、このユダはね。で、弟子たちが気づくことができなかったっていうのは不思議に思うと思うんですけれども、この気づくことができなかったっていうところに回答があるんですよ。なんでユダが愛さんの趣味になったかっていう回答があるんですよ。彼はイエスに対しても他の弟子に対しても失敗する姿を見せていません。自分を取り繕うために主に対して心を開いたり、弟子たちに対して心を開くということがありませんでした。常に相手の姿を見て客観的にですね、相手の姿を見てですね、そしてその人のこの客観的に見て、ある意味で冷めた目でですね、こういろいろと行動しているので、一見こっちから見るとですね完璧なように見えるんですよ。こう何も言わないわけですよ、自分の思っていることを感じていることとか。でもさっき見てくださいよ、ペテロなんて間違いだらけですよね。間違いだらけですよ。他の弟子たちも、誰だろうつってお互いに顔を見合わせて、分かりますか、これ愛の関係でしょう。ね、こうお互いにその失敗をですね、こうさらけ出すって言うとちょっとあれです、こう分かち合ってですね、その本当に自分が持っているものに対して正直であるわけなんですよね。そういうことを彼は一切していなかったわけなんです。それで そのことが命取りとなって、イエス様から心が離れて裏切り行為にまで発展したわけなんですね。で、私たちへの警告はこれなんです。イエスとの交わり、また互いの交わりをするときに心を開く必要があるわけです。ありのままの姿を主に見ていただいて、そして必要なときには他の、あるときにはですね、他の兄弟姉妹にも見てもらってですね、互いに使い合う機会を作る必要があるんですね。あの人にすまないと思ってですね、ずっと自分が必要があるのに見せていなかったら、その人は自分に使える機会を失ってしまうわけなんです。わかりますか？ですから私たちがもしそのようにですね、この自分のこの心を開かなかったらですね、互いに使い合う機会がなくなってしまうわけです。でもちろん私たちがそういうことを分かち合っている時にですね、裁き合うのではないんですね。むしろ重荷を追い合って愛し合っていくわけなんですよね。でその時に初めてイエス様が私たちの汚い足を洗ってくださって、清めてくださって、で主にある深い交わりを持つことが許されていくわけです。けれどもユダはそのイエスに洗っていただくっていうことをしなかったわけです。自分の体を差し出すっていうことをしなかったわけなんですね。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光を受けになりました。ユダが出て行ってですね、イエス様が今心を開き始めています。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも直ちにお与えになります。先ほどの話の続きです。さっきからずっとですね、イエス様は神のもとに帰るということをおっしゃっていましたけれども、ここでですね、この栄光を受けるということはそういうことであります。わかりますか？もちろんそれには十字架につけられて復活するっていう、そして復活するということも含まれてますけれども、基本的にこの神のところに帰るんだということですね。 子供たちは私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることはできないと私がユダヤ人たちに言ったように今はあなた方にも言うのです。覚えているでしょうか。イエス様はユダヤ人たちに対して私が行くところにはあなた方は来ることはできないとおっしゃったこと覚えてますか。でユダヤ人たちはその話を聞いてですね、あの人ずっとヘンペラのとこ行ってギリシャ人に教えるつもりかって言ったりですね、あの人自殺するつもりなのかとかですね、いろいろと思ったわけなんですね。でイエス様はあなたは罪の中で死ぬからいけないのですって言ったんですね。わかりますか。私は天国行くけどもあなた地獄に行くから私のところに来ることはできないんだよっていうことをおっしゃってたわけなんです。けれども今ここで弟子たちも同じ言葉を語られています。で弟子たちはですね、これユダヤ人たちにイエス様が話されている時に俺たちはイエス様と一緒に行くんだと思ってたわけなんですね。だからイエス様と一緒にいるから OK バッチグーって思ったんですけど、今度はですね、俺たちからイエス様まだ離れるんですかっていうことで強烈に焦ったと思います。でイエス様が新しい戒めを与えられます。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエスが愛されたんだということです。先ほどの模範ですよね。これから去らなければいけないという時にですね、イエス様がどういうふうに私たちを愛してくださったのかということをですね、知っていくことによって私たちはどうやっていけるべきかって、どうやって前に進んでいくべきかということが分かるというわけなんですね。もしあなた方の互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。弟子であることの特徴というのはこの愛ですね。そしてイエス様はこの愛の内容を14章から17章において膨らませていきます。いいですか。この14章から17章、例えば、喜びが全うされるとかですね、あるいはこの祈りなさいと、そしたら何でも叶えてあげようとかですね、そして御霊が与えられますとか、真理がこのあの御霊によって全ての真理に導かれますとかですね。でガラテヤ書を読むと愛の実は、愛の実じゃなくて御霊の実は愛であれって書いてますが、そのようにですね、この奥深くですね、この愛というのはどういうものかということを語り始められるわけですけれども、その前にイエス様は全てのことを教える前にまず模範を示されたんです。行いによって愛を示された。なぜだったら愛というのは口じゃないんですよ、ね、真実と行いが伴っている必要があるわけなんですね。そのことはこの同じヨハネが第一の手紙においてですね書いてますね。口先ではなくて真実と行いによって愛し合おうではないですかというふうにペテロじゃなくてヨハネは言っています。シモンペテロがイエスに言った。主よどこにおいでになるのですか。ペテロはこの新しい戒めについて何にも聞いてません。わかりますか。私は行きますとあなたから離れていきますと聞いてですね、もうそのことだけで、もう頭が錯乱しちゃってですね、そして今こうやって聞いたわけです。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついていくことができません。しかし後にはついてきます。ここが違います。他のユダヤ人とそうですよね。あなたは決してついていくことができませんって言ったイエスもユダヤ人に言いましたけれども、ここでは後ではついてきます。わかりますか。ここの意味はわかりますか。イエス様が再び来られる時、敬虚の時に行くことができるか、あるいは死んだ後にですね、主と共にいることができるかということであります。でもペテロはせっかちなんですね。次見てください。ペテロはイエスに言った。主よなぜ今はあなたについていくことができないのですか。今ないとやだっていうのがもうペテロなんですよね。そしてどうだっけ、あなたのためには命も捨てます。すごいことを言ってしまいました。イエス様は次に真実を告げられます。イエスは答えられた。私のために命も捨てるというのですか。誠に誠にあなた方に告げます。鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言います。3度じゃ命を捨てるどころか3度知らないですね。そういうんですね。でもね、ここで話終わりじゃないんです。14章の一節見てください。あなた方は心を探してはなりません。神を信じまた私を信じなさい。私の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのですと言って、ずっとイエス様は、わかりますか、ここで、ずっとですね語って あのイエス様がこのペテロとその他の弟子たちにしてくださることをですね語り始められるわけなんですよね。でペテロの一番大きな問題って何ですか？わかりますか？まあ、さっきも少し私、話しましたけれども、イエス様ご自身が実はペテロの問題について話されている箇所があるんですね。それが、21章のですね最後のところにあるんですけれども、18節を見てこう書いてあるんですね。誠に誠にあなた方に告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯を刺してあなたの行きたくないところに連れて行きます。ペテロは自分で何かをしようとしていた、自分のしたいことをしていたんです。それがペテロの問題でした。イエス様愛してるんですよ、けれども自分でやりたいんですよ。それがペテロの問題です。けれども今私が少し読みましたが、14章以降って何書いてますか？でこれ13章もそうでしたけれども、何ですか？私がこうしますって言ってですね、イエス様がすることにしか書いてないんですよ。これが大きな違いです。で事実ペテロは命を捨てます。でどうやって命を捨てるかというと、イエス様の十字架なんでかって言ったら、ペテロがしたんじゃないんですよね。イエス様に引き連れられているっていう意識があるんですよ。イエス様がこっちに持ってってるっていう意識があるわけです。だからすることができたわけなんですね。ですからペテロは自分の行いに頼ろうとした反面、イエス様はご自分が行っていることを強調されたということであります。これが余すところなく、あるいは残るところなく示された愛なんですね。一貫してます。イエスがされたこと、神がキリストにあってしてくださったということであります。それを根本的に受け入れなかったのがユダヤであって、交わりから外されてしまいました。そして私たちがこの愛を受け入れていくときにですね、それを互いに示していってですね、私たちが互いに愛し合っていくということができるわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今本当にイエス様ご自身のこの主導的な働きといいますか、率先したイエス様の行いに基づいたこの愛を見ていくことができまして感謝いたします。天のお父様、どうぞ互いの関係の中に、またあなたの関係の中に、この真理が本当に伝わって、私たちがあなたの望まれる、あなたが喜ばれる歩みをしていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。天のお父様、あと警告もありました。ユダヤのようになって、この他の人に対して、またあなたに対しても取り繕っているけれども、決してその足を洗っていただかないとか、全身を清めていただかないということをこのしていないということがありませんように、天のお父様、どうぞ私たちが気をつけてこの恵みを受け取り続けていくことができますように助けてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。